サムエル記の下16章の15節から17章全体ですね。それで、このところでまずですね、16章の終わりぐらいのところですね、今日のところ全体として言って何を言われようとしているのかっていうことをいつも考えながらですね、今日のところたくさんの人の名前、場所の名前が出てくるので、一度読んだぐらいではどうもわからない、何を言おうとしているのか、物語のようにですね、歴史物語としてだけ受け取ったらもう関係がないように思ってしまうからですね。ここでですね、ダビデの友フシャイという人がまず出てくるわけです。でこのフシャイはどこでどうして出てきたのかということもですね、これは前からつながっていくから今日のところだけ読んでもわからないわけですね。これは15章の、30節のところからです。15章の30節から見ないと今日のところもわからないので、フシャイですね、フシャイという人について書いてありますね。これはですね、ダビデが泣きながらエルサレムの自分の王宮から脱出していくという、前にも話したようにサウル王から激しくですね攻撃されて、もう命を狙われて砂漠地帯をあちこちとさすらっている時にもですね、ダビデはこんな風に泣きながら行ったということはどこにも書いてないわけです。で、ここはダビデと共に他の人たちもこのように、深い悲しみ、泣きながら行ったと書いてありますね。でそのような希望のない絶望的な状況の中で現れたのが、この32節なわけです。アルキ人フシャイがダビデを迎えたと。でこのフシャイっていう人はですね、ここにもありますが、一緒に来てくれても私の重荷になる、この人はずっとですねダビデとの協力者だったということですね、親しい、そしてまあかなり老年になっていたようです。だからこのように重荷になると言ったわけですね。そしてですね、この親しい人、自分にずっと忠実だったフシャイという人に対してもですね、都に帰れと言ったんですね。このように親しい人だから一緒に来てほしいというんではなくて、あえて帰れと。で、これもですね、重要な計画があったわけ。そしてまたですね、その、時ですね、で、34節で、アブサロムにですね、アブサロムに、私はあなたのしもべですと言いなさいと言ったんですね。これはどういうことかというと、このように非常に悲しい、絶望的、希望でないような状態だったけど、ダビデは一方では冷静に考えていたわけです。神様に全てを委ねるっていうことは、少し前の、26節その上の段ですね、15章26節にも、25、26節にもありました、25節。王はサドクに行った。神の箱も都に戻しなさいと。私が死の御心にかなうんだったら、神様は私を連れ戻して再び王としてくださると。主が私を愛さない、もう騒いでしまわれとなったら、もうこの時には何が起こっても私はそれを甘んじて受けます。ということを言ったわけですね。ここに神様に全てを委ねてですね、自分の力や武力で、自分を攻撃しようとするアブサルムに反撃しようというふうなことはしなかったわけです。こういうふうな態度っていうのは、例えば日本の戦国時代なんかとは全く違うわけですね。戦国時代、テレビでよくやる大河ドラマ的なものとは。絶えず自分の考え、そういうことで神様にまず委ねると。 その一方ではですね、このように、人間的に冷静に考えて可能なことはですね、このように考えておいたわけです。このような親しい人をアブサラムと送り込んで、そしてまた一方ですね、35節でもありますように、15章の35節、都には祭司サドクとアビアタルもいると。この祭司ですね、重要な祭司もまた都にいるようにと言ったわけです。そしてその二人の、その二人の祭司の息子たちもエルサレムに留まれるようにと、こういうふうにしてですね、このアブサロムが何をしようとしているかを、これを聞き取って、そして自分に伝えてほしいと、そのように非常な悲しみと混乱をした、動揺しているように見える中で、このように一方では冷静な判断をしていた、こういうふうな知恵、英知っていうのも神様からいただいたということですね。だから全てを神様に委ねるからって、できること何もしないということでもちろんないわけですね。できることがあるんだったら、それをするとですね、それを神様が助けてくれるということがあるわけです。だからいつも神様に最終的にはどうなっても構わないという気持ちでダビデはおったのは分かりますよね。さっきのところで神様が自分をもう愛さない、あるいはもう裁いてしまうんだと言ったら、もうそれは甘んじて受けますという覚悟でおったわけですけれども、それでもできることをすると、ここでですね、このアビアタルっていう人はどこに元があったかっていうことです。このアビアタルも祭司だったんですけれども、これはずっと前に出てきた人です。これは歴史的な物語、歴史的な物語事実を言ってるんで、前のことわからんだら全体的に意味がこうぼんやり曖昧になってくるんですね。この重要なアビアタルはどこから元になっているかというと、サムエル記の上、サムエル記の上の22の20、ずっと前のところです。ですか、サムエル記の上の22の、20、ここにですね、サウルがですね、祭司の人たちの全体を皆殺しにしていったという、そういうことの中で一人ですね、この二次節にあるようにアヒトブの子アヒメレクの息子が一人だけそれを逃れることができた、それがアビアタルだったんですね。祭司の子供たちはみんなが殺された中で一人残った、それがアビアタルで、ダビデのもとに逃れたと書いてありますね。そしてこのアビアタルという人が、大切な働きをするようになるわけです。こういうふうに神様はですね、非常にこの残酷なことをいわば認められたようなですね、なすがまに泣かしたようなことがありながら、真っ暗闇のような状態の中でも不思議と神様はそういうですね、道を備えてやるということなんです。こういうようなところが旧約聖書の非常な私たちに良い点を学ぶことができるわけなんです。全体としての人間や歴史のさまざまな流れ動きの中に神様がどのように働いているかということなんですね。そういうことはですね、イエス様が私の安らぎ平安を与えるといった短い歴史と関わりなく与えられることと、また違ったものを与えるわけですね。現実の世の中もこのようにさまざまな闇や混乱がいっぱいあって、どこに神様がおるのかと、残酷なことや内乱戦争がいっぱいあるわけです、いつも。けれどもそういうただ中に神様の導きの道っていうのはついているということなんですね。でこのアビアタル、こういうところから来たアビアタルがですね、15章の24に出てきとったんですね。 15章の24に出てきておったわけです。サドクをはじめレビート全員が神の契約を担いだと。兵士全員が去るまで神の箱を下ろしていた。アビアタルも来ていたと技が書いてあります。そのアビアタルとサドク、それと子供もエルサレムにあえてですね残していなさいと言ったわけです。そしてアブサルムの現在の状況を得るためだったんですね。はい、それで、まあ、前の そういうとこから読まないと、まあ、意味がわからないわけなんです。はい、読んで今日読み始めた16章の15ですが、そこで、16から見てもフシャイがこういうふうにアブサルムと言って、アブサルム言ったと、王様万歳と言ったと。だアブサルムは疑問を持ったわけですね。ダビデに忠実だった者がですね、自分のところに来て王様万歳と言うと、そこに疑問を持ったわけです。お前の友とか、これ友というようにぐらいです。もう老年になって長い間ついてきたということはわかりますね。ダビデとフシャイはですね、お前の友、要するにダビデ王に対する忠実はそのようなものなのかと、なぜお前の友であるダビデ王についていかなかったのかと言ったロシアはですね、いやもうここで王が交代したんだから、だからもうあなたに使えるんだと、まあそういうふうなことを言ったわけです。ここでちょっと言葉の問題を触れておきますね。17節で忠実って訳されてありますね。この忠実という言葉は旧約聖書で最も大事な言葉の一つで、ヘセッドっていうわけですね。これはヘセッドは憐れみ、慈しみと訳されます。慈しみと訳されるのが一番多いんですね。旧約聖書では神の愛という言葉はほとんど出てこないで、神の慈しみということを出てきます。愛という言葉は人間や夫婦、男女の愛に使われる。旧約ではですね、ヤコブがラケルを愛したとかいう。で、その代わりに慈しみ、ヘセッド。で、ここではですね、この忠実という言葉が実はヘセッドなんです。だから、慈しみ、神のヘセッド、慈しみという言葉は、この中にですね、前にも何度か話したんですが、忠実、変わらないという、そういう本質を持っているんですね。このヘセッドという言葉自体がずっと変わらない。だから英語訳ではですね、unfailing love という意味ですね。unfailing、壊れることのない愛というふうな意味で訳しているのもあります。で、ここでまあ忠実、慈しみというよりも忠実性ということでそういうふうに訳してありますが、ほとんどは慈しみと訳される言葉ですね。そういうふうに単に慈しみといっても日本語とまた違った意味の広さ、深さがあるということです。そしてですね、今度は二次説でアブサルムはですね、このフシャイとともに非常に頭の働きの優れたですね、計略を指導するアヒトフェルという人にですね、どうしたらよいかを相談したわけですね。アブサルムは王として様々なことをしたことがないわけです。戦いもですね、ダビデのようにたくさん連戦連勝したんでも全然ないわけですね。そこでそばに寄ったこういう人たちにですね、助言をもらおうとしたわけです。そしたらこのアヒトフェルがどういう助言したかというと、お父さんの、あんたのお父さんのダビデのそばめ。この時代はですね、王様は奥さんを何人でも持っていたん、たくさん。それは当たり前。アブラハムでも何人もおったということです。こういうところも3000年以上も前で、旧約聖書の時代のは当然だったということなんですね。そこでですね、そのそばめ、要するに、めかけということですね。正式の妻以外の妻、奥さんをこのそばめ、側室、まあ、地位が高い人は側室と言ってします。その側室たちのところに入ってですね、関係を持ってですね、そうしてどういう意味かというと、王の奥さんをはっきりですね、横取りをしたという、要するに王の地位を奪い取ったんだと、そういうことを表せというふうな、まあ、ひどい条件をしたわけです。 そうしたらこのアブサロムもですね、このような非常に恥ずべき方法で自分が王になったということをみんなの前で示してやろうという気持ちになった。このようにですね、一方ではダビデには非常に動揺した苦しみや悲しみの絶望的なただ中に非常に英知を神様は与えたと。対照的にアブサロムにはこのようにですね、非常に悪い考え方を神様があえてですね、注がれるに任したわけです。そうしてですね、みんなが見ている前で、知っている前でこのように、王様の、自分の父親の奥さんですね、そういう人と関係を持ったというような、ハレンチなことが起こったというわけです。実はこのことも予言通りになったというんですね。これはサムエル記の前に学んだところですね。サムエル記下の12の11にあったことです。サムエル記の下の12の11ですね。これはダビデが非常に重い罪を犯した、ウリアをいわば人を使って殺すような目に遭わしたと、バテシバを他人の奥さんだと奪い取ったと、非常に悪いことをしたと。そこでですね、見よ、神様の言葉として、私はあなたの家の中からあなたに対して悪を働く者を起こすんだって。アブサルムやらアムノンとかですね、そういういろいろな悪をする者を神様がその裁きの印として起こす。そうして、このようにあなたの目の前で妻たちを取り上げてということ、これが成就してしまったわけです。こんな風にしてですね、12章の実節でも、ウリアを剣にかけて殺させたと。自分が直接ではなく、間接的に殺させたと。だから、ウリアを結果的に殺したのはあなただと。それゆえ、剣はあなたの家から、要するに争い、武力による争いはあなたの家から耐えることがないと宣告されたわけです。こういうふうにですね、その下の13を見たらですね、ダビデはそこまで言われて初めて非常に重い罪を犯したんだということを初めて悟ったという、驚くべき盲目ぶりだったというのがわかります。だけどそれをですね、心から悔い改めたから、死という罰は免れたけれども、神様を非常に軽んじたから、その裁きは重いということですね。罪そのものは許されたけれども、非常な苦しみを持って、その重い罪を思い知らせると、こんなふうに今日のところもですね、前のところといろいろにつながっているわけですので、旧約聖書が分かりにくいっていうのは、そういうふうにあちらこちらきちっと読まない限りは分からないわけです。そしてそこから分かったり、そこから全体して今の私たち何を言ってるかをつかみ取らないといけないわけですね。はい、元のところに変わります。でこういうふうにして、神の言葉は不思議な形をとって、実現をしていった。このことは私たちに例としても言えることで、私たちは何か非常に重い悪いことをしたらですね、それを心から悔い改めて許してはいただけるけれども、その罰、その罪が大きかったということを思い知らせるために、さまざまなことが後々まで続くということはあるわけですね。例えばですね、他の人を殺すだとかしてしまったらですね、これから神様に心を入れ替えて信じるようになって救われる。確かに救われるですね。刑務所にも、私も知っている、ある人、前にも言ったことがある。人を殺して長い間刑務所に行った人が悔い改めて。だけどですね、そのことによって様々なことをですね、もうあの人は人を殺したんだと。生涯言われるでしょう。そしてまともなところに就職もできない。家族からも見捨てられるということも、その苦しみはあえて自分が受け取っていかない感じです。そしてまたその人が結婚した人も、子供もですね、あんたのお父さんは人殺しだとか言われて、子供ももろともに苦しまなきゃならんということも起こるわけですね。 そういうふうに罪そのものは許されてですね、許しの平安を得ることはできるけれども、さまざまなことが生じていくと、これは神様がこの世界を支配しておく、そして、もう罪を犯しても陰でですね、陰で悪いことをしたり言ったりして見つからないなんて思ってたら、必ずそれ裁きを受けるということなんですね。そういう意味で神を恐れないといけないということです。こういうところからも、これ昔の話ではなくて今も私たちにそういうことは当てはまることなんですよね。現にそういうことはでも分かることです。それで、17章に入ってアフィトフェルがもう一つですね、言ったこと、今1万2千の吹いてダビデは今すぐに追跡をすると、そしたら疲れてですね、おるところを吸収したらみんな一網打尽で滅ぼすことができると。今すぐに攻撃しようというんですね。今集められる全部の力を持って攻撃したら、そうしたら疲れてですね、そういうふうに逃げ出した女王で疲れてるから、もう防備もできないと。そして一応みんなはそれ、そう、良いと言ったんですね。ところが、アブサルムはですね、そこで納得したはずだけど、不思議とですね、フシャイも呼べと。これは、一つにはですね、そういうに戦いを経験もなかったから、万一失敗でもしてはいけないと。十分に考えでしょうということもあったし、怖かったということもありますね。そしたら、フシャイはですね、反対のことを言ったわけです。アヒトペルが言った、今すぐ襲えって言ったのに、そうしたらダメだと。ゆっくり時間をかけてですね、全部のイスラエルを集めて、そして大軍を持って襲ったらいいんだと。そしたら徹底的にもう滅ぼされる。というふうに、このフシャイという人が言ったら、今度はですね、14節であるように、あ、こちらの方が良いと。そういうふうに思ってですね、今すぐやったら本当にダビデたちも滅ぼされておったのに、ダビデが考えて送り込んだこのフシャイが適切な働きをしたわけですね。これもまた14節であるように、その背後に主がそのように間違ったことを裁きを与えると。ダビデを守る神様の働きがこんなところにも現れていた。主が定められたというんですね。このように、親の命をですね、狙うだとかいうふうな大それた間違いは必ず神様を見て、時が来たら、ある時まではこういうふうに広がったり影響力が大きくなったりする。けれども時が来たら必ず不思議ないきさつを通って滅びていくというわけです。この世は確かに神様ご支配なさっているです、ね。主が定められた。こういうところがこの歴史を書くにあたっても聖書の基本的な教えがよく表れているわけです。この点、日本の歴史っていうものは全然それがないからですね。もう本当にもう、はかりごと、憎しみ、裏切りばっかりです。そういうふうなことで全然霊的に学ぶものがない。ああ、面白かったです。今の NHK の大河ドラマ的なああいうふうなもの、大河みんなそうですね。秀吉も、徳川もですね、昔の平家も、みんなそういう。でも聖書の場合は絶えずその後に神様がおられるということで裁きをなされるという、そういう、これが本当まあ歴史観というわけですね。どんなに混乱を起こって悪い方向行っても神様が時を来たら裁かれるんだという。そしてですね、その二人の祭司の子供たちもここで働きをするわけですよね。この15をまず見てみます。フシャイはやはりダビデが送り込んだ二人の祭司サドクとアビアタルにいたと。現在こういうふうにアヒトペルがですね、ダビデたちを吸収する、襲うということでしたけど、私はこのようにしたらダメと別の方法を言うたと。だけどもしかしたらですね、急に攻撃をするかもしれないと。そしたらもう直ちに滅ぼされるから、言いなさいと、逃げなさいと。そしてその二人の子供は17節で、アビアタルの子がヨナタンなんです。同姓同名がですね、同姓同名というのは姓も名もないんです。ヨナタンというのは前に王の子供としておったんです。それは別です。祭司アビアタの子ヨナタン17節と、祭司サドクの子アヒマーツ この二つが都に入ったけど見つかってならないと思って、おったんだけど、とどまっていて、そして使いの女が行って二人に知らせる。彼らがダビデに伝える。こういう複雑なことをして、密かに伝えようとしたらですね、見つかってしまったんですね。そして慌てて逃げていった。バフリム、これ地名ですけど、そこにある人の家に入った。そこにたまたまこの井戸、泉があったんですね、井戸があった。そこでその中に入り込んで、そしてその女の人、奥さんがですね、起点を生かして、その井戸の上に覆いをかけて、麦を置いてやったと。それで見つからなかったんです。この非常に危ないと、ここで見つかっておった二人は捕らえられてですね、捕らえられて拷問でもされて白状してしまう。誰がこんな風にしたのかと。お前何を計画したんだ。ダビデはどこでどうしておるって。そして吸収されたもう直ちに全部ダビデも滅んでしまってたわけです。こういう風にですね、非常に危機的な状況であったわけですが、この女の人はこの名前も書いてないですけれども、非常に起点を聞かしてですね、そして急いでもう一刻を争う。もう隠れるとこがないから、井戸っても非常に水大切なんですけど、そのとこ早くね、危ないわけですよね。深かったら死んでしまうかわからんです。出てこれんかもしれないんだけど。まあ、これ、エレミアも前に井戸の中に掘り込まれたってことだったんですが、僕は自分でそういうふうに隠れたと。このようにですね、何も知れない女の人が、この大きな計画の一端となって、用いられたということです。そういうふうに、いろいろな人がですね、さまざまな状況の中で神様が共におると、誰も予想しなかったような助けとなることができる。この点はですね、私はみんな思っておく必要があるんです。自分はもう年寄ってるから何もできないだとかですね、自分は能力がないとかできないとか、病気だからできないとか、こんなこと言ったらいけないので、病気だから神様はその弱さを使うこともある。年寄ってるからこそ使うこともあるんです。元気な人にはできないことを使うことがある。そういう役目を負わせることがあるんですね。自分で勝手にそんなことを決めてしまうこそ人間中心なわけです。神様がひとたび使おうと思ったら、どんな人でも使うことができる。まあ、ここにそういうことはっきり現れてるんですね。そして、アブサロムはですね、の部下が追いかけてきたけども、元を手向こう行ったちまって探してもそら見つからなかった。そして王はですね、無事に逃げることができたということなんです。そしてその悪い計画をしたこの23節、アヒトフェル23ですね。自分の提案が実行されなかったことを知ってですね、そうしたら、これが実行されなかったら自分はもう、ダビデが勝つと分かったわけですね。この人は非常に賢かった、見抜いたわけです。自分の提案が却下されたら、これはダビデはもう助かってですね、王になる。そうしたらこんな悪いことをしたってことが分かるから、自分は処刑される。ということが分かる。それでこの家まで帰ってきちんと整えてですね、こんな細々したことまで書いてあるんです。もうはっきり見抜いて覚悟をして、そして自らも死んだ。まるで非常にさっきまで 見抜く力があったというのはこういうところでもわかるんですね。そういうふうに悪を企んだり、神様のご計画に意図的に逆らったりしよったら、不思議な方法でこの世は裁かれていくということなんですね。そしてこの最後のところを見たらですね、24節以降は、またここでも不思議な人が助けてくれたと。いっぱいの、この逃げていく砂漠地帯では本当にこの食べ物がないわけですね。その食べ物をまた予想もしなかった人が提供してくれたんだと。いうことがここに書いてあります。27節以降ですね。ラバ出身のアンモン人ナハシの子。ロデバル出身のアミエルの子マキル、ロゲムル出身のわざわざきちんと書いています。ギリアド人バルジア、これまた後にも出ています。そういう人たちがここにも細々と書いてありますね。シンゴとかタライとか水入れとか陶器、こんなんまで持って逃げられないかっただろうと。小麦、大麦、麦粉、入れ麦、レンズ豆、入れ麦、蜂蜜、牛乳、もう本当にバランス考えてですね、いろんなものを これはこういった水のないところでも保存食料ですよね。これ、豆もいろいろ栄養たっぷりですよね。それから蜂蜜、これはすぐにエネルギーな、これ非常に貴重なものだったわけです。もうとにかくですね、こういう草木が元にないところでは蜂蜜なんてものすごい貴重な高価なものだったんですね。これはもう昔半世紀前でも日本でもそうだったわけです。今では中国から非常に安いものが、ブドウ糖とカットと巻いたらすぐにできるものだから、嘘偽りがあってわからないわけなんですね。まあそういうことで非常に安価ですが、牛乳、これもチーズみたいなものですね。牛乳をそのまま置いといたら発酵して固まってくるわけです。牛乳。でそれをさらにしたらチーズということですね。チーズも別個に。まあこんな風に貴重なものをわざわざ持ってですね、こう逃げていくような人にわざわざ持って提供しよう、貴重なもの。これも誰も予想もしていなかったわけです。そしてここで安門寺那覇主っていうのはどういう人だったか、この27。こういうことほとんどおそらく自分で読むときは誰も、まあ、パッと飛ばしてしまうと思いますが、この安門寺那覇主とわざわざ書いてここにある、これは前にも学んだところですけれども、実証のところにあります。下のですね、サムエル記の下の実証、実証の一節から見ますね。サムエル記の下の実証の一節、その後っていうとこですね。実証の一節、その後安門人の王子にその子ハヌンが変わったと。この安門人の王っていうのは那覇氏だったわけです。その子ハヌンが変わって王になった。ダビデはハヌンの父那覇氏が私に忠実であった、このヘセドなんですね。あるいはここは真実を尽くしたというふうに訳しているのもあります。忠実、真実、変わらない真実という意味で、ハヌンにも忠実であるべきだと言って同行した。ところがダビデの家臣が安門寺に入ると、ハヌンに行ってですね、悪いことを企んで、そして非常にこのダビデの家来を恥ずかしめて帰らした。こんな悪いことをしたと書いてあるわけですね。で、これは今日のところはですね、この那覇氏のもう一人の子なんです。だから、那覇氏の子ショビはですね、自分の兄弟がとっても悪いことをした。で、自分のお父さんがかつてダビデに非常に世話になったと。だから二人おった息子の一人はですね、ダビデに非常に悪いことをした。一人のことはそれをずっと思ってたというわけですね。何か恩返しをしようと思うし、それでこういう非常な苦しみの時のダビデにですね、自分の兄弟が非常に恥ずかしめたダビデの人たちを、そこでこんな風にしてお返しをしたというわけなんです。まあ、そんな風にですね、様々なことがここでは書いてありますが、ダビデは自分のこれも罪のゆえだったんですけども、非常な重い家庭の混乱ということ、互いに子供同士が憎しみ合ったり殺し合うようなこと、子供が親の命まで、あるいは王位まで奪い取る、王の奥さんまで奪い取るという、まあ、混乱の極みにあるようなことですね。どこに神の正義があるのかとか思うけども、そのような混乱の中にもですね、深い土地の中、地下水がずっと流れているように、神様の導きと神様の愛っていうものがずっと流れていたんだと、そのところどころにそれが現れてくるというわけですね。そういうふうに全体としての中、苦難の中での神様の助けが必ずあるという。これは過去2000年のこのキリスト教、あるいは旧約聖書からの遥かな3000年の歴史もずっと続いているということです。現代もそうですね。表面だけを見たらどこに神様がおるだろうかと思うような事故やら混乱がたくさんあるにもかかわらず、霊の目が鋭くなるはなるほど、そういう中にも神様はこういう救いの技、神の技を密かに備えられて、ずっとそれを続けておられるということなんですね。まあそういうことで、これは旧約聖書の特別な、まあ、特徴、良さであるわけです。 全体して詳しく読んで今初めて分かってくる。ということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。